こんにちは。せーの、モテゲー男子コロイスです。はい。毎回この感じのノリで、今日は何日ですか。
今日はゲームマーケットで。
はい。はい、ワンワンニャーニャー。11月22日のゲームマーケット2015冬秋か。秋になります。その会場で今準備をして、おそらく3分後くらいに、開始の合図があって、みんなの拍手と流れ込む人の音が始まると思います。それに合わせて今撮っています。でまあ正直言って今回あんまり実の自分のゲームも自信がなく、やる気もなくて、ちょっとその手伝ってもらってる今日昆布さんともう一人 T さんT さんの2人の女性の方に遊んでもらって、なんかいまいちな反応も返ってきて、あもう一人もやめようかなくらいな気持ちいたんですが、なんとあの正面のブースにラッコ島っていうブースがあるんですけど、なんとそのラッコ島のブース主が、あのツイッターを見られてる方は分かると思うんですけど、ラッコ大帝さんで、なんとあのラッコ大帝さんとその初めて会う、しかもブース正面同士っていうこのシチュエーションにすごいテンション上がってしまって、先ほどちょっと一緒に撮ってくださいと頼んだんですが、まあ、ちょっと恥ずかしいからと断られ、ただまあちょっと後でもまた、なんだろう、負けずともう一回収録の要請を出そうと思います。はい。T さんは今回初めてですよね。は
い
は
い、そうです。
どう思いました、こんなイベント。
なんかもうこの雰囲気からして楽しそうで、ちょっと私も今テンション上がっちゃってます。
あ、よかったです。もう、まあ、多分開始1時間くらいは本当に誰も来ないと思うので、その間に他のブースに買いに行くっていうのも、はい、まあ、買うのはまだ分からないと思うんですけど、まあ、手順に見て気になったのがあったら買いに行
く。お待たせいたしました。いいと
思います。では始まります。
ゲームマーケット2015は、ご来場の皆様は走らずゆっくりと前の方に続いてご入場ください。ご来場の皆様は走らずゆっくりと前の方に続いてご入場ください。
はい、ゲームマーケット2015冬秋始まりました。一旦止めます。
収録を始めました。モテゲー男子コイスです。野崎国です。今会場です。ゲームマーケット2015秋モテゲー男子コイスブースに来ました。 G の32、佐々木君どうですか。
なんとですね、完売しちゃったんですね
すげえ。すげえ。
この30分前くらい。
あ、すごい。ありがとうございます。
お、タイトルでみんながブブってなってて、いい反応。
いいですね。
いいですね。
面白いですね。散々僕のネーミングセンスをバカにされてたんですけど。
でも、ね、これについては別にバカにしてない。
長くね。
いや別に悪いとは言ってない。
これはなんかもう、これちょっとあの一人ちょっと取り置きがある。
しかも200円で安いですよね。
そうなんです。うん、でも安く作ってるんで。
手作り感で
ポイントとか爪楊枝
特典チップ爪楊枝
いいですね。でもその手作り感
なんと、そうおかしいんですよ、うん、なんか今回、うん、みんなにいい手作り感ですねとか、うん、言われるんだけど、みんな手作りでしょこれ。
あのね、ちゃうね、あ
の手作りといっても手作りのレベルが違うじゃないですか。
みんなね、気合い入れすぎなんですよ。
そうなんだよ。
あのゲームマーケットね、なんかみんなねちょっと頑張ろうみたいな感じになってね。まあ別にいいんですけど、
でもやっぱコンポーネントが可愛かったり綺麗だったりってやっぱゲームの魅力じゃないですか。
あ、そうですよ、う
ん、だからでもう一回切り口勝負っていうのもいいんですけれども、
そう
これどんなゲームなんですか。買えないから。
これはですね、すみません、ですね、どんなゲームかっていうと、はい、プレイヤーは全員とあるイケメン君のファンクラブの女の子たち、
はい、あ、女の子たち、はいはいはい、
その女の子たちが、そのイケメン君にアプローチをかけていけばいくほどポイントをゲットできます、
はいはいはい、
ただあんまり調子に乗ってそのアプローチかけすぎると他の女の子にハブにされ
る。ハブハブ、
あいつ調子乗ってないっつって
何やろこみたいな。
そう、よりハブかれるとその人のポイントがドボンしてしまうので、他の女の子たちの顔色を伺いながら調子に乗らない程度にアプローチをかけるっていう。
空気を見ながら最終的にどうなったらこっちなんですか。
最終的にこのポイントが一番多い人が勝ち、3ラウンド、 で、なるほど。ちなみにそのさらにみんなのファンクラブの会員を裏切って告白する女の子が出てくるので、うん、その子の告白が成功してしまうとポイントを全て独り占めされてしまいます。なのでその告白する女の子を特定して潰さなきゃいけないといけ
ない
んです。
なるほどなるほど。
支援されていませんか。
でも
あ、いいです。すいません。
変えないんです。
あれ、川口さん。
川口です。
はい、ああ、
メガネを。
あ、ありがとうございます。
いいんですか。
はいはい。その3人いらっしゃる。
ちなみに、はい、あの僕ら僕
が あの、はい、
友達でして、
はい、
あのインターネットラジオやっていて。
あ、そうなんですか。
で今その収録を回してて、
いいですよ全然。
うっかり声が入ってるんですけど。
全然使っていただいて、はい。
ありがとうございます。
全然なんか組織呼ばれてるとかなんかそういうようなオープンできないようなものではなくて。
よかったよかった。
今チャガチャガゲームズ川口さんからメガネもらいました。
メガネもらった。
はい。
メガネ型のクッキー。
これでイケメン。これめちゃめちゃ硬いんで気をつけてください。
メガネだから。
だって肩パンって書いてある。肩パンってありがとうございます。
いえいえ。こちらこそいつもラジオ楽しみにして
るんです。ありがとうございます。
ね、もうなんかパキッとなる。
ちょっとね、いろいろ悩みがあるんでね、また今後どうなるか。
支援されます。
あ、支援してみたいですけど。はい。
僕ちょっとね、あと30分で命がまた死んでしまうのでちょっと別のブースに行ってきます。
できない。
じゃあありがとうございます。僕は旅立ちます。
ありがとうございます。
あ、そのさっきの受け取ったってやつどうする。
受け取ったやつはここにあって、
その中にある。
代金、
代金後でで いいか。
代金佐々木さんが代わりに立て替えていただいた。
あ、了解です。じゃあちょっと今こいつも入れとこう。これも僕ので。はい、じゃあ旅立ちます。
お疲れ様でした。
はい、失礼します。はい、というわけで、モテゲー男子更衣室ブースを旅立ちまして、僕ちょっと30分だけ休憩をいただいたんで、その30分の間にブースを回ってたんですけど、まあ一応ね、まあ佐々木の手前真っ先にモテゲーブースに行ったわけです。そして別のブースに行くけど、まあでもどこに行くかとかは収録しない方がいいかな。ちょっとまだ30分後にあの真面目モードでまた頑張らなきゃいけない時間がやってくるので、ちょっと一旦切ります。はい、感想とかはまた後でかな。では失礼します。
はい、昨日より服装が地味ですね。
いや今日スタッフだから。あのスタッフはハッピーを着るんですよ。
あのもう C さんにコーディネートしてもらわなかったんですか。
いや、コーディネートしてもらってない。
どう思います佐々木さん。
でもだんだん僕ね、あの服装がね、だんだん緑になって。
でもあれでしょ、あのこれ外れる、
外れる、
あれでしょ、あのこの T シャツはどうせ
この T シャツは
分かる人にしか分からない、
分からない歌プリ T シャツ、
歌プリ T シャツ、
神宮寺で、だからバラとかついててやべ恥ずかしい。
分かりにくい。
これがアニメ T シャツだとは思うまい。
ちなみに今どこにいるかっていうと、
はい、
僕たちを仲間外れにして、
はい、
なんか成功してらっしゃられてるっぽい、
はい、
豚小屋&イカガヤさんブースに来ています。
隣にはダイモンサイコロクラブがあります。
いきなり喧嘩腰ありがとうございます。
すごい
な、初対面なのにこの喧嘩腰。
いや、さっき名刺交換したとこどこですよ。
いや、逆にありがたい。
逆にね、
どんな形でも触ってもらいたい。
あ、なるほど。僕はね、昨日ねリノリさんと、
ね、あの
イカさんには、ね、お会いしたんですよ、
はい、
前日会で。ここにいたら邪魔かな。
いや、この辺でこの辺で、
この辺でね、
あの一応この
パンツない、パンツじゃない、パンない。もうパンパカパンツ
や。パンパカパンツっていうやめていただきます。
パンパカパンツはね、
開幕1時間で売ってました。
やっぱりな。
これはあれですよね、関係ないですね。これはリニョリの一存だ、ね、
はいはい、邪魔してないんで、モテゲさんを
邪魔して、
邪魔してたわけ。
勝手に佐々木がなんかイジイジしてるだけで、僕は別に何とも思ってないです。
どちらかというとね、僕らもね混ぜてもらった形なので、あの言えないんですよ、いろいろと。
そうです。ほら、やめろよ。
ほら、豚丸さんが
反応に壊れた。
死亡者みたいな感じだから。
いや、なんていうかな。
全くあの 事実無根だから、事実無根っていうかただの佐々木の逆切れだから、
いや
その話いいよ。
いや逆切れていただけるぐらいね、こう期待していただけているこのプロジェクト、
佐々木さんが中心になって新しいことやったらいいんですよ。
あのついていきますよ、
ついていきます、集めてくださいよ。
多分僕は主導でやっても200円で売って1日30個売れるか売れないかなと思うんで、
いや今日完売しはったんでしょ。
そうですね、200円で売って30個やっと売ったレベルですからね。
いやツイッターで上がってきてて、もうじゃあ1200円も一緒っすか、1200円も一緒
っすか、
完売っていうね。
いやでも多分僕だったらこのバイタリティにはついていけないと思う。
わかります、僕はついていけません
ね。すげー頑張ってるなこれね。
いやもう昨日印刷するくらいの気持ちでゲームマニアいつも望んでいるので、
いや、まあ、話が伝わらないで、伝わらないでいいですけど、
はい、
このね、スブジェさんが書いた、
そう、それね、言いたかった。
今回ね、
ひどいです
よ。今回あの知ったかプロジェクト全員で、スブジェさんが手書きの T シャツで、あの戦っております。セクシャルモンスター。
情緒不安。
情緒不安。
これ老害。全部ね、一言コメント書いていただ
く。
あ、見ていてください、ね。
高校の文化祭感ある。
確かに。
白い T シャツにマジックで似顔絵書かれて、
しかも映ったひげのあたりが
本当だ、悪意丸出しじゃないですか。いかとか書いて
ある、これって歩き回ってもそんなにいじられないっていう。
逆にね、それあの逆にこれ触ったらいかんやつやってなる
パターン、これがあんまりかけられないですよね、うろうろしても。
あ、そうね、逆にね。てかそれマリエ先生いるけど、
マリエ先生いますよ、
仮面の人。
あ、本当だ、マリエ先生じゃないのかな。
マリエ先生です。
マリエ先生とコスプレしてしろって可能性は、
いやいや、マリエ先生です。いや、マリエ先生だ。
ご挨拶中。
なんか羨ましいですね。そう、お揃いの T シャツを着てやるっていう。
いやけどね、僕はね、佐々木さんが声を上げてこないことに不安を感じてたんですよ、逆に。
逆に挨拶に来ない。
あれどうしてなんか佐々木さんがもう俺もって来ないんだろうと不安になってたんですよ。僕はどっちかっていうと。
僕らは全てが終わってから知ったから。こんなスタートしましたって言われてから知った。
僕らもこう探り探り探し出してここにぶっ込まれてたんですよ。
どれ多分僕がツイッターをやめる宣言をした後にツイッターで募集をかけたってことは、つまりそういうことなんだろうなって思いました。
ね、
募集をかけたというよりも太陽さんに渡してツイッターで雑談をしてた流れに入って加えた方がいて、結局そういう形になったんです。
まあまあいい台本ができてるとは思います
よ。うわもう
あのめっちゃネガティブな人だよね。
いい勝負できる今。
イカさんもネガティブやなと思ったけど、ネガティブ勝負してたらトントンですよ。
いや佐々木さんと一緒にラジオ撮ったらもうどんどんあのどっちが地中に深く潜れるかの勝負ができると
。ポジティブに
潜りゲーだって、
まあ、ネガティブってだけなんて正しいこと整理してるだけです
よ。いやここそう、あの僕たちは真理を探してるだけなんですよ。
なるほど、ね、
お前の被害妄想だよってこと言いたいんですよね。
いやそういうことにね、みんなにしたいんですよ。真理を見たくないんですよ。
そういうこと。
そうです。
じゃあ僕もそろそろ時間なんで、
あなんかよくわかりませんけど、ありがとうございます
。すいません、急に申し訳で、
はい、ごめんなさい。計算がして嫌な思いさせてすみませんでした。嫌な思いさせてすみませんでした。
怖い。
やろ、他のブースの人たちが見てるだろ俺らのこと。じゃあまた後で。
めっちゃ幸せ。
はい、さよならす。
ありがとうございます。
はい、今は何時ですか。
16時57分です。
はい、ちょっと T さん初めてなんですが、今コンブさんがトイレに行っちゃって離席中なんですけど、そろそろ、つまりそろそろあと3分でゲームマーケットが閉幕します。
はい、
はい、どうでした、初めてのゲームマーケット。
本当に楽しかったです。なんかこの雰囲気もそうですし、なんかこのお客さんと来てくださって、私が作ったわけじゃないですけど、来てくださってるお客さんとこう試遊したりだとか、面白いねって言ってもらえるのがやっぱりすごく嬉しいことなんだなっていうのを、作ってないのに。
すごいお手本のような回答ありがとう。僕が思ってる以上に多分感動してくれてると思う。
いや本当に初めてだったのこともあって、すごくあのいい体験させていただいて本当にありがとうございます。
いやいや、とんでもないです。今日手伝ってくれてありがとうございます。なんか僕本当に友達がいなさすぎて、手伝ってくれる人友達の後輩に頼るしかないみたいな状況になってしまって、 毎年その昆布さんと、今日はいないんですけど、さんっていう昆布さんのさらに先輩に当たる、僕の後輩に当たる子がいるんですけど、手伝ってもらったんですが、はい、今日はその彼女に用事があるらしく、はい、手伝ってもらえなくて急遽手伝ってもらった、はい、T さんです、はい、T さんも僕の大学の後輩なんです
ね。そうです。
なんかゲーム会ではあったらしいんですが、なんかあんまり喋る機会が多分今までなかった。
キャット&チョコレート一緒に遊んで、
以前キャッチャと遊んだ方らしい、
はい、
プランナーですね。
そうです、
はい、まあ、プランナーだったら割とうちの大学の今プランナーのゼミとか授業では割とボードゲームを押されてるっぽいから、
そうです、ね、
意外とボードゲームに対する知識というか前情報はあった。
そうですね、以前の私よりは、一般の人よりは多少あるかな。
ああ、なるほどね。まあ、今日の僕の感想としては正直言って、あ、まあ、とりあえずゲームは完売できたんですよ。いつもよりも10個多めに作って出したのに割とすぐ完売しできたので、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいんですが、正直言って今回出したゲームは僕としては不満な出来だったので、急遽間に合わせでなんとか駆け引きあるような形にしたものだったので、ちょっともやったなっていう印象でした。はい、どうでした、ぶっちゃけ僕のゲームの感想。
面白かったは面白かったんですけど、やっぱあのすごい細かいルールというか、うん、あのバーストというか、バーストじゃないや、あ、おかえりなさい、
ちょっと昆布さん戻ってきます話の続きを、はい、
あ、お手紙、お手紙、ラブレターの
ご時間になりました。
あら、
ゲームマーケット2015発表終了いたします。これより撤収作業となりますので、速やかなご退場のご協力いただけますようお願いいたします。
といった感じでゲームマーケットが終わっちゃいました。はい、じゃあちょっと話の続きはこれから飲みに行ってそこで軽く聞こうかなと思います。今回ちょっとモミさん来なかったので、昆布さん、モミさん分かります？
はい、さっきそこでこう聞いてたのは見ました。
スルーされた
の、前の時に。
あ、ちょうど僕が離れちゃった
んだ。そこで別の方の取材を待ってきて、
あ、はいはい、そう、いつも終わり頃になると必ず来てくれてたので、今回はもう滋賀にもかけてもらえなかったってことです。はい、じゃあ撤収しましょう。
ご協力お願いいたします。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今ゲームマーケットを撤収した後、いつものというかまだ2回目だけど、大崎にある壱岐という飲み屋で打ち上げをしています。あなたたちは誰ですか？
昆布です。
はい、僕が友達がいないばかりに野沢君の知り合いの後輩たちしかいつも誘えなくてそんなことになってしまいます。いつも結局手伝ってくれるのが女の子たちだけなのに、なんかチャラいサークルだと思われがち。なんか前ツイッターで見たんだけど、確か初めの時に女の子に向けてマイクを向けて収録してて気持ち悪かったと思われてるんだけど、身内です。はい、でまあ散々ゲームマーケットどうだったって聞いちゃったけど、聞いちゃったからもう今更だから、とりあえずちょっと僕のゲームの感想を聞きたいな。まあ、とりあえず今回そのリスナーの人たちには僕のゲームが毎回言うたびに変わってるから、どんなゲームになるか分かんないっていうのは毎回恒例のことなんです。まあ、今回はとりあえず女の嫉妬をゲームの形に収めるってところを目指して作ったけれども、結局間に合わなくて妥協する形でなんとか駆け引きのある形に収めたって感じ。実際遊んでみてどうです
か？私は結構ハブのカードが本当にハブだったのがすごい、すごい
本当にハブって何？
いや、なんかあ、蛇の本かみたいになって、
あすごいそこに何か惹かれました
ね。そうね、俺もあれ思い捨てたけどこれは使わなきゃなって思った正直。ハブカードね、ハブカード買って
結構説明してる時も気づいた人はこう説明聞きながらだんだんそのあたりからニヤニヤし始めるので分かりやすかったです。
あとゲームで言うとやっぱり毎度のことなんだけどタイトルでちゃんと目を引けてはいるんだよ。何あれで、まずモテゲー男子コース何あれ、今回のマルマンちゃんの方がバスバス君のことを先に好きになったの勝手に引っくりとかひどくない、タイトル見て胸に面白そうだなって思えてくれるのが良かったけど、個人的な反省としては最初それでめっちゃ始める前にみんなテンション上がるのに試合が終わった後みんな無表情になるってい
う感じ。
女性の嫉妬を多分ゲームに落とし込んだらものすごい複雑になって大変なゲームになっちゃうんじゃないかなっていう気はします。
そう、僕の納得する形でその女性の嫉妬を形にゲームの形に押し込んだのに一度野沢国君に横浜の根岸でちょうどそれ2週間前くらいですね、テストプレイしてもらったんですけど、あの結構ゲームやり込んでる野沢国ですらこのゲームの駆け引きは分からないっていうことになって今の形に対して縮めたって感じだったんですよね。でしかも女の嫉妬って問題があまりにも難しすぎてゲームを作る、まあ、ゲームマーケット 2,3 週間前くらいまで女の嫉妬について考え続ける時間取られてしまってゲームを作れなかったっていう反省点がありました。
前はすっごい
頑張って、 Tさんはどうでした？
でも女の嫉妬を表現するっていうか、その言われればあなるほどって分かる要素ちゃんとありましたし、その駆け引きもちょっと物足りないというかちょっと足りないなって部分はあったんですけど、それでもあの楽しめるっていうか、ようにはなってたので良かったと思います。
ありがとうございます。T さんは僕にフォローを入れてくれる上にラジオの収録ってことを意識して割と声を張ってくれてることにすごい感銘を受けました。
いや、いつもなんか聞こえないって言われる。
あ、ありがとうございます。
あとそのなんかやっぱ駆け引きって要素で、あのそのダブルエッダーの、あの告白のシステム周りをもっとこうあいつが抜け駆けするのが悪いんだみたいな、そこら辺の評価がもっとされてればあのこう楽しい駆け引きがもっと面白くなったんじゃないかなっていうのを遊んでて感じましたね。
そうなんだ。反省点としては女の駆け引きをゲームとして形にする上でいろんな、ね、ゲームに例えるとメカニクスが詰まってる。例えばその大きい数を出しちゃいけないっていうのはチキンレースだし、あと他の人の数字の数なんだろう出具合を気にするのはバッティングの要素だし、自分の手札を気にして数字を出すのはカウンティングの要素だし、でその最後にラブレターを出す裏切り者がいるっていう要素は正体にとって、はい、それがごちゃごちゃになりすぎて全部薄味になっちゃったっていう感じなんだよね。それって今ので言うとその正体隠匿の部分のところが結構面白みとして良かったから、正しい方向性としてはその正体隠匿、そのラブレターを渡す人のプレイングの部分をもっとゲームの核として持ってくるべきだったっていう反省点はあります。
そこが一番惜しかったっていうか、もっとこうすればよかったんじゃないかなっていうところではあったと思います。
そうなんです。
でもあの腰の上、あのゲームだったらいいと思うんですよ。
ありがとうございます。1個200円。
あの点数は割り箸、
うん、つまようじ、
あのビジュアルで引かれて買ってくれた方もたくさんいらっしゃったので、うん、ビジュアルとお値段、うん、200円なら買うわみたいな、うん、それ良かったと思う。あの本当にあの場に売るにふさわしいところには落ち着いてたと思います。
そう、その絵の部分でいうビジュアルの部分でいうとあれ作ったの実際その1、2時間見たら分かると思うけど、逆にあれが目を引くようになっちゃったってことなんですよ、現場っていうのが。そのツイッターでもつぶやいたけど、そのやってくれて僕たちの感想で多かったのが手作り感が良い。そして疑問に思ったのが、いやみんな手作りだよ。 なんで俺たち手作り当然だけどそこに食いつくっておかしくないと思ったけど実際でもそうなんだよね。他のゲームってもうだいぶ作り込んでしかも印刷所に頼むから他のお店に並んでる製品と並ばないクオリティで、しかも最近もうペンタブレットとかも普及して割とその辺にいる女子高生とかがプロ並みにうまい子も普通にいるから絵も普通にうまいで、俺は絵が下手だからどうすればいいかっていうと逆にチープにするっていう選択肢を取ったんだけど、
元岡山先生のクラス、まあ、みんな岡山先生のクラスなんだけど
作戦として本当にありだったと思います。
ついに
成功したんで
そうだね、もう正直言って逆にゲームマーケットで絵を凝るのはダサいんじゃないかっていういや上手い人が来るのはいいんだよ、そのイケてるものができるから。でもダサい俺が頑張ったところでダサいものしかできないから、なら頑張らずに作ってゲーム考える方に時間割こうとかコストを抑えるように時間割こうってなった結果があれだったんだよ、ね、
同人作品のはずが別に企業で並んでるものと絵のクオリティとか自体は全然なんか引け目ないっていうか変わらないんで、中身は分からないですけど、だからこそ逆に本来ゲームまでありそうなああいう感じのものが減ってきてるんで、なんでか目立つっていう、元々
ち
ょっと多かっただろうっていう、
隣のブースとかもさ、うちらの隣のブースとかは、まあ、ちゃんとその製品みたいに見えるゲーム作ってるところだけど、ぶっちゃけ主観、あくまで主観だけど、うちの方が目引いてたから、
ものすごい人少なかったですよね、隣からちょっとなんか、静か
な、なんだろうね、この理不尽な現象、
完全にあのスケッチブックの手書きの丸々ちゃんより、丸々ちゃんの方が、バツバツくんの、
うんぬん。そう、名前覚えてくれた方が長いんだけど
あれが目引いてましたもん。
だって自分で書いたも思ったけど、あれがまさか商品名だと思えない、説明かと思ったら商品名でしたよね。長い
誇張なく本当にあれをチラ見して歩いてきてそのまま後ろ歩きで戻ってきた人とか本当にいて、
うん、オーバー
とえみたいな顔したりとかして、うん、目を引くんだなって、キャッチーなフレーズが目
を引くんだなって。ビジュアルで言えば黒のサインペンしか使ってなくてコンポーネントも全部モノクロ印刷だから色がゼロです。なのに目を引くこの現象って感じだった。
すごかったです。
正直まあなんだろう、自画自賛になっちゃうけど人の目を引くゲームを料理するのが得意なの。過去作でもフルーツオポンチってゲームを作ったりとか、あとはおにゃほ人狼っていうギリギリ攻めたゲームを作ったりとか、そういう意味では割と自分に才能があるんだろうなと思うけど、ゲームとしてまとめてますからね。
ゲームだとあんまり私据えて私有でどうだこうだを考える人がそんなにいないんで、分かりやすいゲームの方がやっぱ売れるんだろうなっていうのはちょっと見て、インストに30分かかるゲームはあんなところで私有しても絶対売れないと思うんで、その辺は重要なのかな。
確かにね、それに特に人気のあるゲームはそうだけどさ、ゲームマーケットって本当に人気のあるゲームって周囲してたら買えないじゃん。ゲームマーケットの最初の方って他のゲームが売り切れてしまうから周囲はちょっとできないなと。そういう意味で言えば、そういう意味で言えばいかにも売れそうなゲームっていうか、何日も前から広告をしてビジュアルを製品レベルまで整えたゲームを500個くらいって売ったら実は俺結構売れるんじゃない。まあ買った後につまんねえじゃんつってリピーターはつかないかもしれない、今もちょっと思いました。
売れなかったらそっちの方が売れちゃう気がします。
でもあくまで僕個人の感想とか思うことなんだけど、ゲームマーケットって同人即売会、要はゲームの交換会のはずじゃん。自分のゲームを出してその材料費だけお金でもらうっていうのが正しいスタイルというか、これはこれで間違ってるってやってるけど、まあ物足りなさはあと、まあ、うちのゲームのことじゃなくて他のゲームに触れたいけど、今回のゲームマークってなんか注目作とかあったっても、2人もあれか、結局今日手伝いに来てもらったのが中心だから他のゲームのことはチェックしてないだろう。ちょうど今ハッサル号を出して見てみるんですが、まあ、 気になるゲームって言ったら、あ、すみません、ありがとうございます。野沢が散々言ってたミツバチマッチ、それもなんか全部売り切れたみたいで、
結構早めに完売してた、
まあ、企業ブース出したし、なんかニコニコのやったやつで電話から賞がもらえて、それで起死量設定で出店できたなって。
話題性は結構高い方だったの
か、あれもだって初めてゲーム作る、ボードゲーム作るような人がやったんだから、ある意味大事だと思う。
普通に面白かった、美男美女だったん
だ。あーって言ってるね。なんかたまたまさんという作ってくれた人もうちに挨拶しに来てくれたり、なんかラジオで散々いじったから怖かったけど年下だしいいかなって。なんか例えば以前出た枯山水みたいな、なんかこのゲーあと前回だとなんだよ巨大リムみたいな、なんか今年はこれだろうみたいな気になるのがなかった印象だけど、でも改めてカタログ見たら個人的に気になったのはワンドロービレッジオブファミリア、
探したんですけど見つからなかった。
いやこれ速攻できると思う。なんか
結構ありましたよ。
あった？
じゃあ私が見つけた、
ここ結構あったんですけど高くて。
あ、そうなの、値段いくら？うわー、そうか。まあでもボードゲームとしては普通だけどね。
けどちょっとこの私の作品は買えないと思って。
確かに、なんかこうゲームマーケット、ボードゲームとしては普通だけどゲームマーケットで買うにはちょっと高いかな。あとなんか逆にゲームマーケットがすげえよくできてて、企業から出ててこれならお店に並ぶだろうって、ゲームは後回しにされがちだから、まあ、あの木の上にお家が建ってて、その木を伸ばしたりだとか、なんか地下で木がつながってたりだとかっていう、ゲーム内容は分かんないんだけどゲームとかも気になったし、あとは炭酸ファブリックさんの新作が2人専用ゲームなんだけど、まあ、あの絵柄でなんかボードゲームの絵とかもなんかやってる、すごくセンスのある人のサークルなんだけど、まあ、これも企業ね、お店を持ってやってるから、そこも新しく出したヤドラボっていうゲームが、なんか放射能を扱った放射能を扱った2人専用ゲームっていうのも絵柄も可愛くて気になる。あとは
覚えてる、
テンデイズゲームズの田中間さんがなんかツイッターでも告知した新作のゲーム、あ、ダメだ、カタログにゲームのタイトルがなくて分かんないけど、それとか毎回そんなもんだけど、でもやっぱりこれだなっていうのが今年はなかった印象かな。初心者っていうか全く前知識のない自分としては。
本当私は参加して途中であの大賞が発表されて海底探検って言われた時にあーと思って、まあ、その後買いに行っちゃったんですけど、まあでもなんか別にこのゲームマっていうよりは前々からずっと話題っていうか面白いと思ってやってたんで、でもやっぱあーなるほどなとは思って聞いてましたね。
まあ面白いからね。
これは面白いですね。
なんか野田国から聞いたけど、あいつがヤポンに、あ、マーム行ったか、なんだっけ、ドイツのゲブマみたいなやつ、エッセンシュピールだったり行った時にヤポンブランドっていうのは日本が出すブースがあるんだけど、そこで新しく出した時にコマを新しくしたみたいな情報とかあったから、今回その新しいのの中身がどうなってるか気になるところなんですけど、とか大体そんなもんかな。ノミネート作品とか他になんかもうカタログに載ってたけど、
枯山水はすごい話題性が強いですけど、うん、海底探検上なんだっていうのはちょっと思いました。
確かにね、もう今じゃあお店でも手に入る枯山水値段8000円のゲームもう話題になってるけど、まあ、やっぱ枯山水は俺やったことがないからなんて思うけど、海底探検とか上だったのかな。まあ、あと日本のゲームって無作為の受け入れだけど、やっぱりちっちゃいのは優遇されがち、海外なんかデザインに越したことないみたいな風潮が出てっていうのもちょっとは影響してるのかもわからない。なんか大きなゲームでできることがちっちゃなゲームができたらなんかかっこいいって強い気がする。
デザイン性が高いような気がしますね。
でもそれだけじゃなくて、もちろん海底探検はやっぱプロが初めからデザインしてるだけあって、まあ、ゲームのデザインはもちろんコンポーネントのデザインもものすごく洗練されてるから、
すごい綺麗なおかげですよ。
まあそんな感じで、あと、昆布さんはなんか買ったのもあるんですか？
違うものでやったんじゃないですか？
デッドマンズドローっていう日本語版が出てたので買いました、うん、
それどこで買ったか覚えてる？
どこだったか忘れちゃったんですけど、企業ブースの方だったのは覚えてる。壁際だったんで、うん、
それが説明難しいね。
なんか難しいですね。これはチキンレース系にちょっと効果カードがついたみたいな、バースト系で一瞬よくあるやつなんですけど、なんか引くたびに効果があったりとか、ちょっとこうプラスアルファついてる感じで、最初覚えるの難しいですけど、やり始めるとなんか面白い感じでした。
なんか山札にそのいろんな種類のカードがあって、それを1枚ずつめくっていって、好きな枚数めくれるんだけど、同じ種類のカードを引いちゃうとドボンで、それで最終的に一番多くってわけじゃないけど、カードにポイントがあって、そのカードの得点を一番稼いだ人が勝ち。だからまあシンプルに言えば、山札からドボンしないようにうまく引き続けられた人が勝ちみたいな。
どこまで引くかを見極めるけど、進むか戻るやめるかを選ぶだけなんですけど、面白いですよ、うん、
そこにそのおのおの引いたカードによっていろんなその場に変化が起こるとか、あとはおのおのプレイヤーにプレイヤーカードっていうのが割り振られて、それによって個々の特殊能力があるとかみたいに、なんかいろんな、なんだろう、付加ルールをつけまくったチキンレースみたいな。でその付加するところがトレーディングカード並みに結構複雑で多い。
でもなんかやれます。
そうそう、始めるときは大丈夫かよこれってサマリーとかついてる時に嫌な予感するぜとか思ったんだけど、一回回してルールを把握した後意外とシンプルになって。
私魔法カードがゴロゴロあるやつは私あんまり得意じゃないので、あこれはめんどくさいやつかと思ったら、そうでもなかったですね。普通にできて、
なんかこれが悔しくてやった僕も面白かったんです。僕ってそのゲームの定義は駆け引きがあることがことである信者だった。駆け引きあってこそのゲーム結晶くらいに思ってたんだけど、このゲームそれで言うとそれほど駆け引きないの。
あんまりないですね。
ドボンしちゃうかしちゃわないかだから、ある意味駆け引きというよりは賭け、ギャンブル的な部分が強いんだけど、でもなんでじゃあ面白いの？俺の定義で言えば面白さが発生するはずじゃないのに。
言っちゃえば運なんですけど、なんかでも自分でやってる感があるっていうか、運のせいにしないっていうか、バランスがすごいいいところにある気がします。
本当にバランス良かった。特にプレイヤーの存在がでかい、そのプレイヤーカードの特殊能力の存在がかなりでかかったと思う。
ここが全部最強に見えて、なんかそれチートだろうって思うんですけど、最終的にはでも全部使いこなせるとバランスが実は平等だったりするみたいなとかあります。
女の子がそれチートだろうって言うとちょっと燃えるゲーマー男子としては、はい、っていうゲームがいいゲーム。あとカードのデザインとカードに施されてる、なんていうのか
な、バックスじゃないですけど、なんか
処理というかテクスチャーというか、すげえおしゃれでいけてた。ただめっちゃ滑りやすい。
シャッフルが難しいです。
滑りやすくて重ねて持ってる滑って落ちるなりがちなやつだったり、でも綺麗だった、うん、これは人気は出そうだね、まあ、あとは買ったのはミツバチマッチと
海底探検を改めてという、プレイしたことはあったんですけど自分のは持ってなかったので、改めて買って楽しんだっていう感じ。
今回割とすぐ売り切れちゃったんですよ、ね、
ノーピックノーピック、
なんか今回本当に印刷したのが昨日で、何か不手際があった時に枚数が足らなくなるからちょっと多めにスローと思って今20セット作るんだけど30セット用意して、それでもいつもより早く売れちゃったというのが、その多分だけど今回来場者が多かったそうだった、来場者が多かったから純粋に買う人の割合が増えて早く履けたっていうのもあったし、あとやっぱりその僕の今回用意したテーマが割とみんなに刺さる、女の嫉妬問題ってなんか気になるよね、これで結構売れてくれたと思うんだけど、そのせいで早めに売れちゃったから後半暇になっちゃったの、3時くらいには完売した、
そうですね、その頃にはなくなっ
ちゃって、暇だからゲームを回したんで、もうその今言ったデッドマンズドローももちろん遊んだし、ミツバチマッチも遊んだ、ミツバチマッチはどうだ
ろう、ミツバチマッチは結構ババ抜きっぽいところがあったんで、あの入るとインストするときに結構あこれはこうなんだなって入りやすさがあった、すごいやりやすいなと思いながら持ってましたね。だからすごい本当ライトプレイヤーでもババ抜きのこれを出した感じみたいなノリで受け入れてもらえると思ういいなと思った、
T さん
ババ抜きの感覚で、ただその手札の置き方に制限を設けたりだとかっていうところでババ抜きとは違うところを出したりとか、あとカード特効果をつけて持ってた人が一番勝ちっていうルールだったりとか、あのライトに遊べてでも既存とはちょっと違うっていうところを出してるのがあれは、まあ、面白いな、いいところだなと思ってました。ただその作戦を立てるだとかっていうところまで考えていたとすると、その手軽さとはまた別に何度もプレイしてあの学んでいくっていうところが出てくるなと、実際遊んで何度も遊ぶ時のゲームなのかなっていうのがあって、あのライトなプレイヤーさんとっていうのがいいところ
だと思います。割となんかゲームデザインで、例えばトランプとかでありがちな駆け引きがちょっと弱いけどなんか楽しいゲーム、でさらに駆け引きをちょっと加えるってゲームデザインって結構あるよね。そういうのがなんかまあ導入も入りやすいっていう意味では、僕の座は割とモテゲーとして扱いがちなんだけど、まあ、モテゲーっていうのも、まあ、女の子とかあとはゲームデザイン、特にゲーム普段やらない一般的な女の子が割と楽しんでもらえるゲームみたいな性格なんです、そういうのでありがちなんです。例えば七並べがベースになったりニムトとか、ニムトとかあと何かあります、探しはありそうだけど、あとは
ラブレターとかですかね。
ラブレターのベースは何だ、
ベースは何ですか、ベースがないかな、あのでもあれすごくライトな女の子に受けがすごく、
あとそうだ、2人知らないかもしれないけど、米光さん今日会ったじゃん、ぷよぷよを作ったおじさん、あの人のサークルが出してる、ポケットビスケッツっていうゲームなんだけど、それは、神経衰弱をベースにしてる、他にも神経衰弱をベースにしてるので言えば、あれ私はダーレンっていうのがとか、まあ、これはちょっとラジオ内で、まあ、一応聞いとくか、ポケットビスケットはね、何て説明したらいいんだろう、神経衰弱でみたいに数字をまあめくるんだけど、その数字を1から順にめくらなきゃいけない、だったかな、ごめんちょっとぼんやりしてるからちょっとそれはなしにしておいて、私はダールってゲームは神経衰弱って全然なかったちょっとお酒入ってるから ちょっともうやめよう言うことが適当になりすぎちゃう、まあ、そういう言い方のデザイン割といいよねっていうところなんだろう。例えばあと将棋とか駒を動かす系のゲームがベースになってるとかもボードゲームだとありがちかな。この駒はこういう動きをしますっていうのは割ともう馴染みがある、まあ、特にあのガンダム G ジェネレーションとかスパロボみたいなのとかその部類とか、あれも多分もともと将棋っていうベースを知らなかったかなり複雑なゲームだと思うんですけど、割とそのロボットが好きなんだけど買った人でも楽しめるゲームだったりするじゃん。で、まあすでにみんなに割と馴染みのあるゲームをベースにしたゲームっていうのが出しがちで、その一つだと思うミツバチマッチは。でそれで言うとかなりモテゲーム向きなんだけど、まあ、ぶっちゃけるあれに関しての感想をぶっちゃけて、しかもまだ1回しか回してないからなんともだけど、しかも3人プレイしかしないだけど、割とゲーマーの僕らにとってはちょっと物足りないゲームだったかなっていう印象があります。
ボドゲに慣れてる人からするともっとごちゃごちゃされてても結構わかるし、あってもいいかもと思っちゃいますけど、その辺は難しいです、ね。
まあ、良くも悪くも一般向けかなっていう感じがします、
まあ、効果カードがあってそれとかも基本的には自動処理な部分が良かったし、プレイングによってその効果カードが活かせるっていうとちょっと難しいかもしれない。まあその作ってる本にも生かそうとしてる部分はあって、例えばその効果を使いたいから他の人の手札から読んでそれを引くみたいなとか、例えばその4の効果を使いたい、このカード他の人、あこのカードを誰かに引きたいからって思って、じゃあどこにあるって探すのがこの人の要素だったらプレイングになると思うんだけど、まあ多分ベースがババ抜きっていう、まあババ抜きはもう正直言ったら完全に運ゲーじゃん。かなり運ゲー色の強いゲームがベースになってたから、その部分にクレジットを加えるのが難しかったっていうのはあるから、落としどころとしてはもうそれ以上ないところだったかもしれない。
なんとなくババ抜きって引きたくないじゃないですか、ババを。だからなんか遊ぶ時とかってババだけこう1個上に出してさあどうぞとかって引かせたりするじゃないですか。あれ逆に引きたい側なんで、引きたい側だと引かせる側って何もしないんですよ。だから私はババ抜きの一番面白いところは、そのわけのわからない1個上に上げるとか、そういうとことかポーカーフェイスだったりだと思ってたんで、逆になっちゃった分なんかババ抜きなんだけどババ抜きじゃないっていうか、むしろみんな無表情になっちゃうのかなっていう気はしました。
確かに、まあ、作ってる本人としての多分グラフの要素は、まあ、このババ抜きであえてババを飛び出せるか、それとも何も関係ないカードを飛び出せるかってグラフの要素だと思うんだけど、この部分はその女王をどこに刺すかを表現しようとしたんだけど、それで言うと結局そのグラフを刺せられるのは女王を持っている人だから、ちょっと他のプレイヤーからしてくる見るとグラフ要素が問題かなみたいな気持ちはあったかもしれない。
すごい分かりやすくて、それはどっちかっていうとなんかゲーム好きっていう友達よりは、あんまゲームやらないんだって友達に堂々とおすすめできるゲームかなって感じがしました、
まあ、あともうクソみたいな今回ゲーム作っちゃった僕がなんかこうしたらいいんじゃないっていうのもおこがましいけど、例えばあれ結構数字のカードが多かった印象、まあ、多分3人でやったからだと思うんだけど、3人でやったからこそだと思うんだけど、手札が結構多かったなという印象があったから、その効果カードが回りやすいようにちょっと数字の数を減らした、その効果カードの部分を圧縮するみたいな処理とかあってもよかったかもしれないと思って、
揃えた時では特に何もないじゃないんですけど、なんか10揃えてもああはいはいみたいな感じがちょっともったいないかなって気は。結構なんか言ってますけど、私結構あのゲーム好きだったんでまたやりたいなって思いますが、
なんかあとやって思ったのが、その事前に遊ぶ前にこのゲームあれみたいだなっていった感想が、犯人は踊るってゲームに近かったかな。まあその探偵とか犯人である部分は女王で、それを回し合ってそれをなるべく手札に呼び寄せるようなプレイングと、あと手札を減らした時のなんだろう、カウンティングとはまた違う、手札調整の部分がワイドのゲームに近くて、あのゲームを割とライトにしたらこうなったのかなっていう印象もありました。 まあ、あとはいいところで言うと、犯人は踊るは割とその自分のいる位置でゲームがもう決まっちゃうというか、人によっては全然ゲームの勝ち負けに絡めないところがあるんだけど、ミツバチマッチのいいところは誰からでも引けるって、それで言えばプレイヤー人数が増えてくるとプレイヤーとして駆け引きを感じられるシチュエーションが増えるのかなっていうふうに思います。
ちょっと3人だと物足りなかったですよね。引く人も2人しかいない。さっきこっちから引いたこっちかなとかそれ程度しかなかったんで、もうちょっと大人数だけなのかな。
実際にプレイ中に思ったのがさ、例えば僕が1回、T さんから上を引いて、はい、でそれを戻したのよ、効果カードで、はい、その時にあもう T さんの方にあるから、 T さんからばっか引いてたらここにあるってバレるだろうなと思われたから、それが4人とか5人になってくるとちょっとその悩むグラフが増えるというか、他の人からも吹いちゃったり見たりしてみたいなプレイングがあったかもね。だからボードゲームって、今日自分がテストプレイをいろんな人にテストプレイっていうか使用かしてもらって気づいたのが、ドラマが起こった時はこのゲーム面白いって思ってもらえただろうなって思うんだけど、何もドラマが起こらずに終わった時はこの人の中でこのゲームは終わったなって思う。そこは結構ゲームを人にどう思ってもらえるかってところで残酷な部分だな改めて。例えば小説とか映画っていうのはさ、大体見る人にとっていつも同じ条件で見せることができるじゃん。だけどゲームって駆け引きがある以上、どうしてもドラマが起きるか起きないか問題はあるから、だから理想を言えばどんな形でも必ずドラマの起こるゲームが面白いゲームなのかなって思ったりして。ゲームってね、そう思うと、まあ、デジタルゲームとかそこに強いんだけど、無理やりドラマが入るようなそのゲームの方で調整できるという
か、いくらでも演出を組めちゃう、
確率を操作できるからね、確率も操作できるし演出で何とでもなるし、ね、まあ一通りゲームの感想がそんな感じかな、はい、なんか会場の雰囲気とかで思ったこととかは、
いや、その私ゲームマーケットだけじゃなくて、その同時系の即売会っていうか、こういうイベント自体初めてだったんで、雰囲気自体がちょっとお祭り感というか楽しげな感じ、見てるだけでも本当に楽しかったですし、今回は本当にお手伝いだったんですけど、ちょっと自分で作ってここにこう自分で持ってきてっていうのをやってみたいなっていうのを感じましたね。
来年うちのブースで出そう。まあ、あと普段あまり接点も持てないので、いろんな人と人に自分のゲームを試してもらうと、ある意味ここじゃないとできないので、例えば年の離れたおじさんだったりとか、カップルだったりとか、女の子、子供とかもそうかな、
結構いますね、
今回うちはなんか子供に来てもらったことはないんだよね。そういう意味で確かに俺の提供するネタはいつも子供系はできないネタばっかり、おにゃこ人狼とか俺が親だったら絶対やらせない、
そこはダメって言われてる。
フルートポンチもあと体験として面白かったのは外国人として来た、最初英語喋れるのか不安だったけど、日本語喋れるのか不安だったけど、まあ割と喋れる。ただいつも外国人の方とやってて困るのが、俺だって意外と言葉を使ったギャグが多くて、例えば今回のハブカーブ、フルーツオポンチだったり、そのオポンチのニュアンスって分かってもらえないじゃん。オポンチって何って言われても、はっきり言ってもつまんないし、言うのも下品だし、どうしよう。 ていうのはちょっと思った。あとなんだっけ、なんかその人もゲームを作ってるっていうか、なんか自分の作ったゲーム、
あ、カジュちゃん
できてます。
なんかファイアスターターで、ファイアスターター混ぜちゃった、キャンプファイヤーで人を募って作ったゲームだったらしいけど、
え、
ムーンシャインランっていうゲームを作った人みたいで、アメリカの人かな、僕もゲーム作るよみたいな感じで、これ作ったんだって、ファイアスターターで募ってやったんだけど、あ、ファイアスターって多分量産しようとしたんだ、量産して製品にしようとしたんだけど、なんか他にめちゃめちゃビッグタイトルがあって、俺のゲームに全然集まんなくて、マジでパックだったみたいな言ってた。
私も分かんないこともある
よ、言ってたと思う。言ってなくて言ってた。なんでムーンシャインランってゲーム実はめちゃめちゃ有名なゲームで、マジかよって思ってる人がいたら嬉しいな。買ってくれたしね、200円なら買っちゃうぜみたいな感じで、ノリノリだった。なんか結構ゲームのメカニクスとか駆け引きの部分を説明するのが難しいかなって思ったけど、結構この人もかなりメカニクスについては分かってる人っぽくて、説明したら大体分かっててみたいな感じで、あれちょっと嬉しかった。意外と外国人もやっぱ増えた、それで違う人でも家族連れもいたし、だから次あたり、
いや、その人を知らないからそれ以上言えない。
外国人用のインストを用意しておくべき。多分インストの紙、説明書で英語で書かれたのが置いてあったの、結構これなら分かるって来てくれそうな気がする。
それ以降は向こうから、
実はちょっと僕ちょっと来年は英語を勉強してみようかなと思って、次あたり英語のインストを用意してくれるかもしれない。
増えそうです
ね、うん、実際増えそう、外国人増えた。それにもうなんか野沢国みたいに、そのドイツのゲームマーケットみたいなところで出店するっていうポンブランドっていうのがあるから、それに向けても最初から英語のなんだろうインストが完成されてたら、それは強い。
間口広がりますから
ね。英語勉強しちゃおうかな。他のポッドキャストでバイリンガルニュースっていうのがあって、なんか英語と日本語で会話する形式のポッドキャストがある、ネットラジオ。それを最近毎日聞いてて、リスニングは割とできるようになった。あとは小説をスマホで読めば、小説を英語の小説、英語の小説をその検索しながら読み続ければいつか文法が完璧になるんじゃないかっていう、これは今もくろんでるんだけど、ちょうど最近気になる要素が出て、今考えてます。突然突然の髪型、
頑張ってください。
あとね、その最近妹が結婚したの、その妹の旦那さんってすげえできる人、トイックは950点、しかも理工学部らしいんだけど、その論文を海外のところで発表するために英語を習得したみたいなところがあったらしくて、めちゃめちゃできるので、ちょっと悔しい。僕もある日突然英語ペラペラに喋りかけて、俺だって英語喋れるんだぜってやりたいから、ちょっと勉強しようと思って次第に。とまあ余談があって、まああとはゲームマーケットの個人的なあれだけど、まあポッドキャスト界隈、ポッドキャスト聞いてくれる人もちょこちょこ来てくれて、お手芸くださいって言ってくれる人とか、あとは、あ、そう、2人は知らないと思うけど、ラッコ大帝さんっていう人が正面の人で、その人はまあ僕ってラジオの中でだいぶ敵を作りがちだから、ボードゲーマーの間がものすごく嫌われてるポッドキャスターの一人なんだけど、で佐々木はノイズだとか、あとは業界の人にちょっと佐々木が許せず野沢国くんワンチャン首あるかもよみたいなことになってて、ちょっとやめざるを得ないみたいなことに最近なりつつあるんだけど、でちょっとへこんでたけど、それでもなんかその中でも僕の味方をしてくれるのがそのラッコ 体検査でした。野田くんにマジックしたみたいな。本人に会うことができて、初めて挨拶することができた。ちょっと横から見たら高倉健に似たようなおじさんでした。意外と本人は恥ずかしがりでした。ラジオ出てもらえなくて、でもちょっとそう最初めちゃめちゃその自分の作ったゲームが腑に落ちなかったからテンション下がってて、ラジオ撮る気にもならなかったので、ザコ大戦さんのおかげですげえテンション上がって、ちょっと今日は伸びちゃった感じがします。なのでラッコ大戦さんありがとうございましたとお礼を言っておきます。あとはちょっと2人を早くさせて申し訳ないです。他にもポッドキャストやってる人がいて、でその別でポッドキャストやってて 3人組くらいがいるんだけど、その人たちがポッドキャストたちで集まってゲームを出すぜみたいなイベントをやってて、それに僕らは声が上がらなかったので、それでムカついて散々攻撃しまくってちゃんと会いに行って嫌味を言って帰ってきました。あとはアバンスさんも来てくれて買ってくれたし、あとボムさんっていう、そのボラボドっていうボードゲームとか割と有名な、うちらと同じくらいに始めたポッドキャストがあるんだけど、その人がいつもは毎日挨拶しに来てくれるのに、今回は挨拶しに来てくれませんでした。もうモテゲーは佐々木も抜けるし、かまってやなくてもいいかなって思ってるんだろうね多分。いつもは終わり際に会いに来てくれて、一緒にゲームは終わった、お疲れってやるのに会いに来てくれませんでした。あとは言っておきます。はい、T さんがすごいどうしようもないなって感じしてるけど、
なんか事情があったのかもしれないけど、どっかで私有の途中だったとか、
まあ、つまり僕たちに会いに行くよりも私有の方が優先したってこと。まあ、だいたいそんな感じ。なんか言っておきたいこととか。
いや、今日は本当に楽しかったんで、ありがとうございました。
こちらこそすみませんでした、突然急に。本当に呼べる友達がいなくて、いつも手伝ってくれた人が、君たちの先輩の、リドリーさんという女性の方もちょっと今日は予定があるみたいなので、まあ3連休の中日だしね、なんか旅行とかもあり得るだろうし、あとはポッドキャストに一緒にやってる男の子は一人いるんだけど、ポンコ君という人もいるんだけど、彼も予定があってダメで、同級生と飲み会があるんですけど、まあ、彼もまた僕たちじゃなくて同級生を優先した一人なんで、それで野崎にみんなきついて、野崎の後輩の昆布さんに声をかけてもらい、そして今度は昆布さんに焼きついて昆布さん同級生を連れてきてもらうっていうことになりました。それに野崎にもうゲーム前に出れなくなったからね。だからマジで来年も泣きつくと思います。そう、今回僕は反省したんですよ。調子乗りすぎた。今までみんなが食いついてくれるキャッチーなテーマを持ってゲームを作ることができたんだけど、あまりにもいつもそのテーマの器がでか、テーマがでかすぎて僕の器に収まらないんですよ。作りきれないんですよ、ゲームに収めきれないんですよ。なのでちょっとまずいつもは半年区切りでやってたんだけど、ちょっと次の現場は休んで1年かけて作ろうかなと思って、ラジオで前にちょっと次は高齢系ゲーム作ると宣言してたんですけど、まあ、ほっくりさんとかあとチャーリーゲームとして、なんか鉛筆をクロスにしてこう重ねておいて、チャーリーチャーリーああいう日やって、この鉛筆が動いた動きで高齢を確かめるみたいなことなんだけど、それのボードゲーム版を作って世に発信したら面白いんじゃないかなって思ってたんだけど、それも多分僕の器にはでかい、僕の器にはでかいんですけど、なのでちょっと次作るゲームはもう考えてあって、ちょっと落ち着いた割とテーマが収めやすいゲームを作ろうかなと思って、それが痛風すごろく。 で作ろうと思ってます。まあ、通常スグロクについては次の収録かなんかで部下国君たちのところで話そうと思います。まあ、2人にはもうどんなゲームか話したけど、どう僕のアイディア、
割とタイトルから今回もすごい好きな感じです。
おー、ありがとうございます。どうですか T さん。
いやなんかタイトル一本釣りだった
ありがとう僕のネーミングセンスは優れてると思うそうだから今野崎に君がその僕らのラジオのタイトルを変えようとしている問題について問題提起をしておきます。僕のセンスを信じてほしい、ね、まあ大体そんな感じ。まあすでに僕実際痛風っぽいんだよね最近最近僕が痛風っぽい恐怖をゲームに入れようと思って形にしました。痛風って問題はなんか割とシンプルだからゲームに収めやすそうだなと思って、ちょっと今回はなんかこれならいけるって気がして作ってます。今回のねこの嫉妬ゲーはこれならいけるとは思わなかったんです最初は。ちょっと問題がでかすぎるから、まあ、その問題を紐解く時間が必要だなってやってみたら紐解けたのがゲームマー2週間前っていう3ヶ月くらい考え続けてたってことがあった。次はスープスゴロクをちゃんと遊んでいい遊んで楽しいゲームを作りたいと思います。今までそのテーマは面白そうなのにゲームがつまんないから野田君には今まで僕のゲームのことは遊べる論文と呼ばれ続けてきた。次こそは楽しいちゃんとゲームと呼ばれるものを作りたいなとここに宣言しておきます。
楽しみにしてます。
はい、2人がゲームなりしてきたのでここらで切ります。はい、ではモテゲー男子コイスでした。生徒1の佐々木と手伝ってくれた女の子昆布さんと T さんでした。以上。